皆さんこんにちは。
こんにちは。
佐藤直樹です。
そして今日のセッションのメインスピーカー、小沢さんです。
NTT の小沢と申します。よろしくお願いします。
今日はですね、この2人、まあといってもメインは小沢さんで、私はちょっとおまけで最後また登壇しますけど、2人で進めていきたいと思います。で、小沢さんって会社では何やられてるんですか？
一応役職は研究員。
研究員。かっこいいですね。
で、はい、研究をする部署なんですけど、はい、その中でちょっとオープンソース活動ってことをやってまして、うん、そのアパッチハドゥープっていうものの、は
い、
コミッターとプロジェクト運営というものをやっております。
何年ぐらい前からコミッターってやられてるんですか？
コミッターは2014年の暮れくらいに、はい、うん、
まあ、その前から、まあ、貢献はしていて、ね、はい、コミッターに選ばれたと、はい、素晴らしいですね、
はい。ありがとうございます。
そして最近は MVP にもなられたということで、
そうです。今年の初めから、はい、マイクロソフトの MVP に、Hadoop の貢献をして、うん、それでちょっとちょうど去年タイミングもあったんですけど、その、うん、去年結構その Hadoop カンファレンスジャパンとかそういう分散処理系のイベントがあったんですけど、うんうん、そういうところでキーノートとか何回かやらせていただいて、うんうん、おそらくそこの貢献が認められて、マイクロソフト MVP の方も今年の初めからさせていただいております。
まあ、マイクロソフトの技術をやってなくても MVP になれるので、まあ、新しい新規軸
だ。そうですね、新規軸だ。私も最初なんで なっていいのかなみたいな気分になったんですけど、
じゃあ NSK のイベントはこれがもしかしたら初めてぐらいな。
あ、そうですね、
ちょこちょこと出るかな、
はいはい、なんか結構緊張してますのでちょっと優しく、はい、お願いします。
ということですね、まあ、今日のセッション、まあ、概要をざっと書いてますけど、基本的には小沢さんメインですね、まあ、並列分散処理ってどんなものかなというところを比較的優しめなところから最後は深くいうような感じにお話をしていただいて、まあ、その後ですね、まあ、Azure のサービスとして HD インサイトという、まあ、Hadoop、Spark あたりをですね、実行できるサービスがあるので、ここをクイックにご紹介させていただいてセッション終わっていく形で進めたいと思います。それではまず小沢さんからお願いします。
はい、それでは、まず40分ぐらい、最初40分ぐらい私がその並列分散処理の基本と、その最近のオープンソース処理系の動向について発表させていただきます。今ご紹介いただきましたんですけど、小沢と申します。 Hadoop のコミッターと、あとプロジェクト運営の方をやっておりまして、そうですね、あと本とか技評 JP の方に記事なども書いております。で、今日の話なんですけど、ちょっとマイクロソフトのイベントにちょっとエクセルからちょっと入ろうかなと思ってエクセルの話を最初に出させていただいたんですけど、なんかこの中でなんかExcel とかデータベースで分析とかされてる方っていらっしゃいます？ありがとうございます。いらっしゃいますね。なんかそうなんですよね。結構その分析自体を Excel とかデータベースでやること自体は非常に正しい選択で、良いと思います。ただ一つ問題がありますと。で、困ったことありませんかっていうことなんですけど、結構その処理するデータ量が、その分析って一回始めるとデータがどんどん大きくなってしまう。例えば、時間ごとのデータを最初扱ってたんだけども、だんだん日単位のバッジが追加されたりですとか、今度は日単位になったり、月単位になり、今度はもう年単位になってしまうってことを考えると、これから話すお話っていうのは結構分かりやすいんじゃないかなと思います。例えば、最初その時間あたりのデータ量が 100MB で、それを、今ハードディスクのスループットを考えると、ハードディスク1個だいたい 100MB/s くらいで読み込みができるんですけども、まあこれだったら1秒で読める。で、ところがこれが、区間データ分析の区間が100倍になったりすると、一気にデータ量も比例して100倍になってしまう。そうすると、100GB とかだと、今のハードディスクだと例えば1000秒、まあ、1000倍なんで1000秒かかる、まあ、1分半なら待てないこともないかなっていう気分になるんですけども、じゃあそれがどんどんどんどん大きくなっていって、さらに1000倍、100テラバイトとかになってくると非常に厳しい。例えばもう1、10、100、1000万ってちょっと数えるのめんどくさいんですけど、まあ大体11日くらい100テラバイトを1個のハードディスクから読み込むのがかかってしまう。まあちょっとそもそも入らんだろうみたいな話もあるんですけど、なってしまう。で、こういう時に使える方法として並列処理というものがあります。で、並列処理ってちょっと名前が、なんか難しそうなんですけども、ちょっとかなり単純化してお話しします。で、並列処理は英語だとパラレルプロセッシングって名前になるんですけども、どういったものかというと、すごい考え方はシンプルで分かりやすいんですね。計算資源を並べて早く処理する。 っていうのが並列処理です。例えばハードディスクをさっきの例ですと10個並べてそこから一気に読み込むってやると、100メガバイトパーセックの、ハードディスクが10個あるので10倍のスループットが最大で出るかもしれないっていう考え方が並列処理の基本的な考え方です。ただこれ10倍絶対出るとは限らなくて、そこが難しいところだったりします。で並列処理のもちろん落とし穴があって、例えばなんですけど、今ディスク IO が 99% を占めてるタスクで 1% CPU に食ってるっていう場合ですと、何が起こるか。でこれでディスクをたくさん挿した、例えば99個挿したで99倍性能が出るってなると、時間は青この下の部分が99倍になって合計が2になります。そうすると効果は50倍になるわけです。なので99倍早くしても実は効果は50倍なんです。ということは、この比率 CPU の処理の比率とディスク IO の比率が変わってくるとどうなるか。で今度は 50%50% CPU で 50%、ディスク IO で 50% かかったとすると、実はこれを99倍早くし、ディスク IO のところだけ99倍早くしても実は処理は2倍しか早くならない。なんで、ボトルネックをちゃんと見極める必要があるっていうのは非常に並列処理は重要になります。つまり並列化できないところを、並列化できるところだけしても実は速くならないこともあるっていうのがすごい注意ところだったりします。あと、並列処理、特に、単体のハード計算機のスケールアップで対応する場合においてなんですけれども、拡張性の限界っていうところが出てきたりします。ここにあるのは、L4、L8、L16、L32 っていうのは Azure を使ってる方でしたらピンとくるかもしれませんが、これは Azure のストレージのインスタンスで、 L4 がハードディスクを8個、L8 が16個、L16 が32個、 L32 が64個のハードディスクがついているっていうインスタンスなんですけども、性能が倍になるにつれて値段もちゃんと2倍になってるんですね。なので、値段的にここまでしか払えんっていうのは絶対あるので、そういうところの限界っていうのがまずあります。一方で、物理的な限界もありまして、1台の計算機に足せるドライブ数っていうのは当たり前なんですけど物理的に限界があります。どういうことかと言いますと、今クラウド Azure とか使ってるともう全然意識しなくてもいいと思うんですけども、実際のところ向こう側にあるのは、クラウドの向こう側にあるのは物理の計算機なわけです。つまるところ、向こうにはなんか 2U の計算機とかがあって、そこにハードディスクをバーンと挿してるわけです。そうすると、1台あたりに挿せるやっぱりドライブ数というのは限界があるということになります。で3つ目の注意事項は、全体のうち一部が壊れる確率が上がるというものです。例えばちょっとこれ極端な例なんですけども、1日に 1% の確率で1つのハードディスクが壊れるっていう例を仮定しましょう。そういった場合に、もしさっきの L32 インスタンスを動かしたとして、ハードディスクが64個ある。で、これを1日にその中で1つ以上ドライブが壊れる確率っていうのは、まあ普通に確率的に計算すると 48% って数字が出てくるんですね。そうするとこの数字だけ見るとなんか2日に1個ドライブ壊れてるじゃんみたいな話になって、結構大変、維持管理が大変だったりするわけです。でこれをまとめますと、並列処理の注意どころのまとめとしては、結構その並列処理をした時に性能を向上する率っていうのはかなりワークロード次第っていうところになります。ただこれはもう並列処理の特性で、もう皆さんはエンジニアがやっぱ頑張ってワークロードでを見て、これは並列処理ができるとかできないとかっていうのを見極める必要があるところになると思います。なので皆様の腕の見せ所だと思います。一方で、ここの2つ、拡張性に限界がある、故障確率が向上するっていうところに関しては、分散処理という、今までは横に並べるって話をしたんですけども、それを、1つの計算機だけじゃなくて、その計算機自体をいっぱい並べるっていうふうにすることで分散処理をして、を行うことである程度カバーできるっていうふうになります。分散処理っていうのは名前の通り、まあこれ英語だとディストリビューテッドプロセッシングって言われますけども、複数の計算機にまたがって処理することを意味します。 で並列処理とちょっと違うのは、目的は処理の高速化には限らないというところです。もちろん分散処理を高速化する、並列化するために使っても良いんですが、そうじゃなくても良いっていうところがちょっと分散処理のなんかおおらかなところですね。で、例えばどんな例があるかと言いますと、違う計算機が2台ありました。で、ここにジョブのクライアントがこのジョブを実行してくれと実行してくださいと投入します。そうしたときに、もし計算機1が壊れてしまった。で、だけど実は計算機2にもたまたま同じジョブが投入してあったので無事に回答して使えたっていうふうなのは実は分散処理で、これで、計算機が壊れた時の、ケアをすることができるっていうわけです。で、分散処理でよく行われることとしての一つとして、まあ、データのコピーを複数持つということがあります。で、一つは、データへアクセスできる確率を向上させるためで、もう一つは処理が無事に終わる確率を向上させるためです。後者については先ほどの例で説明しました。このアクセスできる確率を向上させるためというところをちょっと説明します。今度はちょっと仕事は変わって、さっきは処理しといてだったんですけども、このデータを保存しといてと書き手がお願いしたとしましょう。で、計算機1は頼まれたら、例えば分散処理の系でこういうことがありえますということなんですけども、計算機1が計算機2に向かってデータをコピーするんですね。そうするともちろん書き込みの速度は遅くなってしまうんですけれども、もしこの状態でしばらく時間が経ったときにたまたま計算機1がまた壊れてしまったってなっても、また読み手が後で現れたときになっても読みたいとリクエストをして、計算機1はダメだったけど計算機2からちゃんとデータが読み込めるわけです。これがデータへアクセスできる確率を上げるっていうところになります。で、読めるというところです。で、分散処理の注意しどころなんですけども、分散のためのオーバーヘッドがやっぱり発生するっていうところで、1台の場合計算機1台だけにコピーすればいいので、これは必要かなって思うんですけども、やっぱ冗長な2台にコピーする場合は通信量が例えば2倍になってしまったりして、余計なオーバーヘッドが発生してしまうっていうところになります。で、注意のしどころその2なんですけれども、これはエラー時のエラーハンドリングがすごい面倒くさいっていう話があります。ちょっとどういうことかについて説明します。例えば書き手がさっきのデータをこのデータ保存しといてと言って、いうタスクがあったとしましょう。で、これを保存してもらう。で、書き込み要求を出すんですけれども、ところが、書き込みが成功したのは、計算機1だけで、計算機2はちょっと応答がなかった。で、実はこれは計算機2にここで何が起こってたかっていうと、これは故障じゃなくて実は過負荷でちょっと応答が遅れてたんですね。こういうことが分散計算だとありえます、ね、で、でこれ気づかないで処理が進んでしまった、まあありえますよね。で、で読み手が来て、じゃあ今度読み込みたいんだけどって言って要求出すんですけども、今度たまたま計算機1が過負荷でアクセスできなかったってこともありえます。そうするとこの読み手は計算機2にこのタイミングではアクセスできないわけですね。そうすると計算機2からそのデータを読み出したいって言ってもデータがないって返ってきちゃうわけです。これはだいぶ困りますよね。これが結構その故障時をにどういう過負荷の時とかにどういうふうに経として振る舞うかっていうところを、しっかり考えないといけないというところで、ちょっと分散処理の面倒くさいところとなります。なのでこれを自分でケアするのは大変で、どれぐらい大変かっていうと、まあすげえ大変なんです。すげえ大変なんです。で、そこで、まあ、その並列分散処理の基盤っていうのが出てくるというわけです。で、これはもうなんかちょっと PPAP みたいな感じですけど、並列処理と分散処理がくっつけましたみたいな、そういうシンプルな話ではあります。並列分散処理の基盤っていうのは、つまり並列処理と分散処理の、まあ、いいとこも悪いとこもあるんですけれども、その2つをくっつけてなるべく高速に故障を意識せずに使えるようにしようっていうのが並列分散処理の基盤の考え方になります。で、これにこの並列分散処理基盤ですけれども、やっぱりいろいろ種類があって、なんかもしかしたらいろいろHadoopとかの話を聞いてて、 あれなんかこっちも並列処理って言ってなかったとか、こっちも分散って言ってなかったかって言ってすごい気になったことがある方もいらっしゃるかもしれませんが、実際中でいろいろやっぱあって、でちょっと今回その代表的なものを引っ張り出してきたんですけども、一つは、まあ、この発表の中では大きく2つに分けて説明しますと、一つ目は、データを貯めるファイルシステムがあって、その上に処理系が乗っかかっているタイプの、並列分散処理系っていうのと、あとはデータベース、まあ、これは SQL サーバーとか、まあ、Amazon レートシフトとか、ああいったデータベースみたいなところが、特に 分析系だと使われるので、ちょっとここにフォーカスして説明したいと思います。で、上側っていうのは例えば Spark とか MapReduce と HDFS を組み合わせましたみたいな、そういったものです。で、ちょっとここで、あれでもなんか同じようなことするのになんでわざわざ2つもあんのみたいな話、ちょっと気になりますよね。で、なんでファイルシステムとデータベース分かれてんのっていう話をすごい追っかけていくと、実はもうなんかコンピューターサイエンスの教科書みたいな話で、これはデータベースシステムっていう、あの筑波大の北川先生って方がいらっしゃるんですけど、その先生の書いてある教科書の2ページと3ページに書いてあるんで、相当序盤に書いてあるところを引っ張り出してきたんですけども、大量のデータを永続的に格納する手段としては OS により提供されるファイルがある。しかしファイルシステムには問題点があり、これらがデータベースの開発の動機になっている。つまり、まあ、ちょっと言ってしまえば、結構なんかファイルシステムディスからデータベースができてるってところがあって、詰まるところもう思想からだいぶ違うっていう話なんです。で、ちょっとあの今この問題点について深掘りするのは避けるので、もし知りたかったらちょっとこのデータベースの教科書を読んでみてください。はい。で、まずはファイルシステムベースの、その並列分散処理の基盤について説明します。で、これはまあ、アーキテクチャーズ的にはかなりシンプルで、ファイルシステムが1個ある。で、その上に処理系が乗っかかるというアーキテクチャーになります。こういうアーキテクチャーにすることで、ファイルシステムの API さえ決まってれば、その上に、まあ、MapReduce だったり Spark だったり、いろいろ使い分けることができるっていうところが、いいところになります。実際に Hadoop エコシステムで起きていることはどういうことかというと、このファイルシステム API っていうのが、まあ、Hadoop とかの一部であるんですけども、ここをみんな MapReduce とか Spark っていうのは経由して HDFS などの分散ファイルシステムにアクセスするわけですね。で、最初はこうだったんです。5年前はもうここでっていうか、もう Spark すら、ちゃんとしっかり出てきてなかったので、ここで説明が終わってたんですけども、何が最近起こってるかっていうと、このファイルシステム API の下、この API っていうところに着目すると、下って別に HDFS じゃなくてもいいじゃんっていう話になるわけです。そこで結構その各種ベンダーとかが頑張ってですね、そのファイルシステム API から下が HDFS だったり、例えば Azure Data Lake Store であったり Amazon S3 といった各種クラウドベンダーが持っているストレージっていうのを自由に使えるようになったっていうところが、かなりいいところとしてあります。つまるところ、最初上は変えられるよねっていう話だったんですけども、それだけじゃなくて、実はファイルシステムの実装自体も変更し可能になってて、それによってクラウドと結構相性がいいっていう風にな結果になってます。で、これが割とその最近 Hadoop のエコシステムで起きてる メジャーなあの機能の追加の一つです。じゃあこのファイルシステムベースの処理系の欠点は何かって話なんですけども、それはこのいいところにもの裏返しでもあるんですけども、処理系とファイルシステムが素結合になっているっていうところにあります。そうするとファイルシステム API を経由してこの処理系とファイルシステムっていうのは、限られたことしかできなくなってしまうんですね。 API っていうのは何ができるかを定義していると思うんですけども、裏返しのことを言いますと、何ができないかっていうところを、コントラクトとしてしっかり定めているってことになりますから、例えば Azure Data Lake Store 固有のなんかすごい速いその API があって、これを叩きたいってなってても、ファイルシステム API のセマンティクスと合ってなければそれは使えないわけです。なので最適化のためにやり取りできる情報が限られるっていう、その素結合さが、最適化度合いを限定的にしてしまうっていう弱点があります。で、ここまでちょっとそのファイルシステムベースの、あの話をの処理系の話をしてきたんですけども、 ちょっとまあ代表的な処理系で、まあ、マップレデュースっていう、まあ、元祖のやつと、まあ、スパーク最近出てきて、かなり盛り上がっているこのスパークっていうもののちょっと説明をざっくりしたいと思います。ちょっと時間がかなり限られているのでかなりざっくりとした説明になってますが、ご了承ください。で、マップレデュースっていうのはすごいシンプルで、まあ、ファイルシステム API 経由でデータを読んできて、でマップレデュースの世界で処理して、でその時の処理の仕方っていうのは基本的には Java の API で書くか、まあ2019年以降でしたら Hive という SQL のインターフェースがございまして、それを使って、書く。でそれをファイルシステム API 経由で書き出す。まあ、こんだけなんですね、マップレデュース。ただ、これだけだとちょっとできることが限られてきたりとか、毎回毎回ファイルからそのプログラムが扱える形式に変換したりしないといけないので、ちょっとオーバーヘッドがもったいないなっていう問題がありました。そこでできたのがスパークで、スパークがどういう動きをしますかというと、まあ、基本的には同じなんですね。ファイルシステム経由で読んでくる。で、処理をする。でじゃあすぐ書き出すのかっていうと、ちょっとここが変わっているところで、スパークの世界の中でその最適化されたデータ形式を使えるようにしてあって、そのファイルに書き出してしまうとやっぱりそのさっき言ったやり取りできるデータ量が少ないので、なるべくそのスパークの世界の中で結果を保持しておいて最適化できる形にしておくと。でそこに対して何回も何回もクエリをかけられるようにしているっていうのがスパークのいいところです。でただ最終的な結果は基本的にはファイルシステム API 経由でまあ書き出すってことをしますというのが、まあスパークのざっくりとした動きです。で次はデータベースの話です。データベースはすごいこれはこれですごい綺麗な設計になってて、まあ、データ処理部とデータ保持部っていうのが基本的に密結合になってるんですね。でそうすると、まあ、いいこととしては、先ほどファイルシステムベースのものの、処理系との裏返しになるんですけれども、密結合してるんで、まあ、ここの例えば保持部の、ところにあるヒント情報っていうのはもう処理部はもう自由に使えるわけです。なので密結合によって最適化がしやすいっていうのが多分データベースのいいことかなと思います。であとはプログラミングしやすい特性を持つっていうところで、いわゆるエーシットって言われる特性を持っているっていうところがデータベースの特徴になるかなと思います。で特に分散データベースの場合ですと、まあデータベースはみんなスキーマを、用意して、まあ、それを使っていかにそれを早く動かすかっていうところをやるんですけれども、特に分散用のデータベースの場合はスキーマ情報を、まあ、並列処理のヒント情報として使って、早くするってことをしてます。で分析クエリーの場合ですね、スキーマの列数っていうのはかなり多い傾向があります。例えば、まあ、代表的なベンチマークの TFISH とかだと確か30個以上カラムがあるみたいなことがあったような気がします。なので、必要な方向にデータを分割し、その触る列方向にデータを分割してしまって必要な列だけにアクセスするってことをすれば、IO も減らせますし、高速に処理ができるっていうところを、分析データベースではできるようにしてます。例えばなんですけども、まあ、こういったテーブルスキーマがあったとして、ユーザー ID、ユーザーネーム、プロジェクトとかあって、これがまあなんか30個ぐらい並んでるわけですね。ただ分析クエリーではこのアクセスする全部に一気にアクセスするってことは少なくて、一部のところにアクセスして集計をするみたいなことが多いと思います。なのであらかじめそれを与えておくと、例えば、最初のユーザー ID とユーザーネームのところは計算機1に保存しとこう、で残りの一部のところは計算機2に保存しとこうみたいなふうに分けて保存したりすることができる。でそうすることで、実際クエリをかけるときに必要な列だけにアクセスして、しかも並列に走るってことができて高速に動かせることができるっていうのがデータベース、特に分析用データベースの特徴になってます。ちなみにこの機能は確か、SQL サーバーの場合だとそのカラムストアインデックスみたいな形で使えたはずです。 で、分析用データベースの注意どころなんですけれども、さっき言ったように結構そのスキーマを使ってデータをがっつりその ここの計算機にはこのデータを保持します、こっちの計算機にはこういうデータを保持しますっていうふうに結構がっつり決めちゃうんですね。まあそれは読み込みの性能を上げるためにしょうがないというか必要なことなんでしょうがないんですけれども、ただってことはもしスキーマを変更するとどうなるかっていうと、結構ぐちゃぐちゃになっちゃいますよね。そうするとその間やっぱデータベースが停止する傾向にあるんですね。もちろんなんかこれを実装的に頑張って回避しているようなアパッチクールとかそういうプロジェクトもあるんですけれども、基本的にはデータベースはやっぱオルターテーブルにはあんまり強くないっていうところがあります。特に分析用データベースだと強くないっていうところがあります。で、次にそのファイルシステムベースの処理系とデータベースのこれまで説明をしてきたんですけれども、ここの使い分けについてちょっと説明したいと思います。まあ、詰まるところ、マップレデュースとかスパークっていうのはもうスキーマ定義なしにいきなりそのクエリを投げたりすることができるっていうところがあります。でもこれはその代わり性能がそのヒント情報が限られているので性能があんまり上がりづらいっていう制約があります。一方でデータベースはスキーマがかなり決まっててクエリも決まってればそれ用に工夫して速くすることができるっていうことがあるっていうこういうふうなことをお伝えいたしました。つまるところスキーマが激しく変化したりとかクエリの変化が激しいとか全然決まってませんみたいな場合はマップレデュースとかスパークみたいなファイルシステムのベースの処理器を使うのがいいんじゃないかなと思います。で、実際これ上のケースはどういうケースかっていうと、特にマップレデュースとかスパークが使われているケースで一番多いのはそのデータを集めてきて生データをとりあえず集めたんだけども、これをデータベースに読み込む前にちょっとプリプロセッシング前処理をしたいっていう場合ですね。で、そういう場合にマップレデュースとかスパークっていうのは広く使われてます。で、実際にマップレデュースが生まれた系譜とか論文とか書いてあるんですけども、マップレデュースってウェブのデータを全部こうもちろんGoogle が作ったんですけども、ウェブのデータを全部取ってきてインデキシングしてで検索できるようにするための処理基盤なんですね。なので非構造化データを処理できないとしょうがなくて、しかもそれはなんていうかデータベースみたいなスキーマとして定義することが非常に難しかったのでマップレデュースという処理基盤が出てきたっていうところがあります。なので元々の系譜はやっぱ生データを処理するための処理基盤なので、まあ、そこに使うっていうのが一番こうピンとくる感じになります。一方でまあデータベースっていうのは、まあ、スキーマがある程度決まっている、まあ、もしくはもうデータ設計をがっつりやって、ウォーターフォールでやっていくみたいなことができると、まあ、スキーマ変化そのスキーマの情報を使ってクエリを高速に動かすことができますから、データベースの、いいところを生かすことができるので、そういった場合は分析用のデータベースや、まあ、普通のデータベースを使うというのがいいんじゃないかなと思います。で、実際に、うちのグループ会社である NTT データでどういうふうに使い分けているかっていうと、この図は、横軸がデータサイズで縦軸が応答時間なんですけれども、まず小さいデータのテラバイト以下のデータに関しては、まあ、割とデータベースで処理できるっていうところがあります。なので例えばポスグレとか使ってることが多いですね。で、ペタバイトのデータになってくると、まあ、がっつりスキーマ設計をして分析データベースを使ったりですとか、もしくはその非常に長い時間動く場合、もし日時バッジみたいのが24時間とか1週間かかるようなバッジがあった場合に、ノードの一部が壊れてしまうと、全部やり直しになってしまう、そういったことがあったら非常に困るので、そういった時に Hadoop とか Spark っていうのはある程度その処理系の中でやり直しをしてくれるので、そこの特性をうまく使って日時バッジとかに Hadoop や Spark を使うってことも多いです。次に、最近の動向について説明します。で、最近は特に Hadoop サミットとかっていう US で開催されているイベントがあるんですけれども、そういうところに行くともう Hadoop 自体はかなり広く使われてるんで、もうなんかわざわざ使ってるってあんま言わんみたいな、そういう雰囲気になります。もちろんその Hadoop のコミュニティの中でっていう話ではあるんですけども、ただその代わり Hadoop ってこういうとこ弱いよねっ ていう不満がやっぱりこう使いこなしてくると出てきてくるわけですね。で例えば、その一つは処理速度に対する要求がかなり多様化してきてるっていうところがあります。で多様化してくるといろんな分散処理の基盤が出てくるんです。それに特化した処理基盤っていうのがいっぱい出てくるわけです。多分今回のデコードでもかなり分散処理基盤の、発表っていうのはいっぱいあったんじゃないかなと思います。例えば、その一つはコスモス DB かもしれないし、別のものとしてはその Azure データレイクみたいなものもあると思います。でそういうものがいっぱい出てくるとミドルウェアの増加してくるとデータをその間で同期しないといけないっていう問題が出てきて、これ結構なんか運用してみないとわからないような話なんですけども、そこの同期をするのがすごい面倒くさくなってくるっていう話があって、そこを、なんかデータハブ的な感じでハブそこを通すと、複雑性をかなり緩和できるっていうミドルウェアが出てきたっていうことになります。これが最近の動向となります。ちょっと一つずつ、説明していきます。まず、処理速度に対して、もともと、Hadoop っていうのは、やっぱ、前処理が安定して動けばいい、巨大なバッチ処理が安定して動けばよいっていう、そういう思想で作られてるんですね。だけど、もっといろいろやりたいじゃんって、やっぱなってくるわけです。で、そうすると何が起こってきたかっていうと、例えば、何をしたくなってきたかっていうと、Hadoop よりもっと結果を早く受け取りたい。これは分かりやすい要求ですね。ただ、例えばさっきその Hadoop とか Spark っていうのは対故障性があって、一部の計算ノードが壊れても処理を続けることができるっていう特性があるっていう説明を口頭でしたんですけれども、そんな、特性はいらん、もうこけたらもう一回やり直すっていうくらいに割り切って、とにかく応答速度を速くしたいっていう要求ができました。例えばそれはデータ分析で、そういえばこのクエリ投げてこういう傾向を見たいなっていうのを何回も何回もデータ分析の中で繰り返すといった例が挙げられます。でそういうのをなんかインタラクティブクエリって言ったりするんですけども、そのインタラクティブクエリの処理系がかなり出てきました。一つはアパッチインパラって言われるもので、これは Google のこれもまたドリーメルっていう別の処理基盤があるんですけども、それをのオープンソース版みたいなものです。あとは、似たようなものとしてそのプレスト、これは Facebook が作ってるオープンソースなんですけれども、プレストっていう、Facebook が作ってるインタラクティブなクエリ系があります。であとはもともとバッチ処理で使われてた Hive をもっとその低いインタラクティブクエリ用に、ちょっと改良してモードを増やす、動作モードを増やすみたいな営みがされてて、これが Hive LLP というやつです。で、他の要求としては、これ今めちゃくちゃホットトピックだと思いますし、他のセッションでも発表があったと思うんですけども、深層学習を高速に動作させたいっていう要求がありました。これは、Hadoop ができたのが2006年なんですけれども、2006年だと多分そのちょうどニューラルネットワークでの実はいいんじゃないかって学会で言われたくらいで、まだまだその商用でっていう話には多分全然なってなかった頃で、これをHadoopで処理するっていうのはやっぱ無理があるわけです。で結局どうなってるかっていうと、深層学習の計算って基本的にかなり CPU ネックなんで、それをCPU ネックなんですけれども、かなり並列度が高いわけです。なのでそれをGPU で動かそうっていうのが基本的な発想で、現状を見ますと、多くの、TensorFlow、MXNet、CNTK、Chainer、どれも、いわゆる GPU、NVIDIA の GPU に特化して作られていて、CUDA って呼ばれるライブラリーのラッパーになってますと。で、それに、分散部分を加えて処理を早くしましょうっていった、営みになってますね。で、基本的にそういう深層学習特化のフレームワークっていうのが出てきてるっていう感じになります。で、その他で、これはバッチ処理っていうのは、なんか大きい一つの単位で処理をすることって考えがちなんですけども、バッチ処理っていうのは実は決まっもうデータが決まってる、もうこれ以上増えませんよっていう単位で区切って処理することなんですね。一方でストリーミングっていうのは無限に流れてくるデータに対して処理をすることをストリーミング処理っていうふうに 定義されてますけども、そのストリーミング処理を早く動作させたい。例えば、なんかアパッチのログを見てエラーが出たらそれを通知するみたいなことをしたいみたいなことがありますね。そういうもののもう、まあ、Hadoop で処理するのはかなり無理がある。やっぱレイテンシーが大きくなってしまう。一回ファイルシステムに書いて読んでアップレデュースしてメール通知系に書き出すってことをやらないといけないので相当大変なので、代わりにストリーミング処理系を使って流れてくるデータをすぐに処理して、すぐの別の系につなぐみたいなことができる処理系が出てきたっていうことになります。でこれは例としてはアパッチストームや、アパッチスパークの中に入っているスパークストリーミングなどがあります。で結構そのワークロードによってじゃあ使い分けようっていうのが普通になってきましたと。そうするとさっきの話の続きになるんですけども、やっぱデータ同期が大変になってしまうわけです。ではこれもどれぐらい大変かっていうと、例えばなんか推薦エンジンとデータ分析データベースと検索エンジンと Hadoop があって、こうなんか相互にデータをやり取りしているようなことを考えると、なんかこういうふうな、なんか行ったり来たりしてすごい大変な図になってしまうわけですね。でこれをどうにかしたいっていう話なんですけれども、まあ、ここでできることってあんまり多くないんですけれども、そこでなんかデータハブ的に真ん中に来るようなのをやろうっていうのが、このアパッチカフカってやつです。で、カフカは、なんか中身の構造とかは結構その分散処理的には面白いんですけれども、細かいことを話してると永遠と喋ってしまうので、ちょっとかなりシンプルにお話ししたいんですけれども、本当にデータのハブの役割で、とりあえずここに突っ込んどく。で、そうすると別のところから別の処理系やファイルシステムから読み込めるようになるっていうハブの役割をするミドルウェアになってます。で、これを見ると、なんかそんなヘビーにここに書いて大丈夫なのかって思うかもしれないですけども、ここも最初に説明した分散並列の特性をうまく使ってボトルネックにならないように設計されています。で、まとめとしては、並列処理と分散処理、マップレデュース系統の処理の系統と、の特徴とデータベースの特徴で、あと最近の動向について述べました。でちょっと最後にお話ししたいんですけど、なんかさっきのなんか分散処理系のところとか見ると、すごいなんかめちゃくちゃ処理系いっぱい出てきてますよね。これってやっぱり何はともあれ、そのハブプとかのオープンソースのものがきっかけになって、分散処理系がかなり身近になってきたっていうことだと思うんです。だけど、何が何でも分散処理すりゃいいのかっていうと、やっぱりそのオーバーヘッドとかがあるんで、なんかこうじゃないだろう。何が何でも分散処理ではない。そもそも並列化はやっぱ効果がの出方が、最初に説明したようにやっぱりかなり問題スペシフィックなわけですね。なので、これをうまく使いこなすっていうのが多分ビジネスの再開につながってくるんじゃないかなと私は考えてます。でそれを行うためには、やっぱここにいらっしゃるそのエンジニアの皆様の力量にかかっているっていうふうに思ってます。それでは、私から発表終わります。次に、佐藤さんの方から、Azure HD Insight の話をしていただこうと思います。よろしくお願いします。
はい、
はい、それではですね、ここでバトンタッチしまして、Azure 上での、Hadoop Spark 処理系を、どういう形で実行するかというサービスについて簡単に、あと10分ですね、ご紹介をしていきたいと思います。はい、で、改めてですけども、データ活用、データ分析で、ますます重要になってきていますというところで、データの発生源ですね、データソースさまざまありますよね。既存のシステムがあったり、最近だとソーシャルモバイル、要は人が生成するデータだったり、あとは IoT ですね、左下にありますけど、センサーやデバイスといったさまざまなデータソースがあります。でこれによって、いわゆる、ビッグデータでいうと、3V なんて言いますけど、ボリューム、バラエティ、ベロシティですね、こういったところが増えてきているというところがあります。で、そのデータをですね、受信をして管理をし、一旦必要であればスターをして分析をして、予知予測をしたり、可視化をしたりというさまざまなデータの分析のパイプラインフローがあるわけですよね。で、これをサポートするために Azure の上では、数多くのサービスがあります。 Azure 全体でいうと今いくつかな、50以上の数多くのサービスがあるんですけども、データ分析だけでも、ここに挙げたものでも全部ではないので、10以上のサービスがあります。 で、これを一個一個説明していると10時間ぐらいかかっちゃうので全くしませんけど、まあ、例えばそうですね、イベントハブというですね、外部からストリーミング系のデータを抜け漏れなくスケーラブに受け付ける受信するための入り口とかですね、あとは、まあ、先ほどもありましたけどデータレイクストアというですね、まあ、HDFS のインターフェースを持った無限のスケールをサポートするデータストレージサービスですね。他にも SQL データウェアハウス、これはファイルシステムではなくてデータベースのですね、SQL サーバーをベースにしたいわゆる従来型のデータウェアハウス、従来オンプレミスで動かしたものをクラウド上のサービスとして RDBMS ベースのデータウェアハウスを使おうというものですね。データ分析のいいところいくと、まあ、Azure のマシンラーニングというですね、まあ、従来型のマシンラーニングですとか、あるいは最近ですとディープラーニング系ですね、マイクロソフトといえば CNTK、コグニティブツールキットというものがありますし、昨日はチェイナーとの連携もサポートしました。そういった形の MLDL 系、あとはビッグデータの分析系でいうとデータレイクアナリティクスですね、これはマイクロソフト独自の SQL ライクな言語を使った分析のエンジン、そして、今日メインでお話しようと思っている HD インサイトですね、Hadoop Spark のマネージドサービスという形になります。他にもストリームアナリティクスというですね、まあ、ストリーム型で入ってきたデータをリアルタイムになんかな処理しながら後ろに流していくようなエンジン等々ですね、まあ、いろんなサービスがあります。で今日のトピックはここですね、赤いところだけです、はい、でちょっと一歩振り返ってですね、まあ、Azure 上で Hadoop 使おうというと、まあ、大きく2つ選択肢があります。1つはいわゆる IaaS、IaaS 型の VM の上にお好きな Hadoop のディストリビューションを展開するということ、これはできます。これに関してはホートワークス、クラウデラ、マップ R、 3社、メジャーな3社と提携してますので、どの商用のディストリビューションでも正しくサポートされる形で使えますし、環境構築もですね、まあ、クラスター環境ですけども、Azure リソースマネージャーというテンプレートを使ってですね、コマンド一発で、10ノードでも20ノードでも100ノードでも環境を作れますというところは各社ともできています。これが右上のところ、そして左上のところですね、ここが Azure HD Insight ですけども、これは、まあ、マネージドサービスになってきます。で、下のストレージですね、ここが、まあ、HDFSベースのストレージなんですけども、まあ、VM であれば VM のローカルディスクを使うのがデフォルトになりますけども、外部のストレージとしてですね、Azure のブローブストレージあるいはデータレックスター2つ、Azure のですね、分散ストレージサービスがありまして、こちらを使うことができます。ブローブストレージはですね、もう Azure ができた当初から、もう、何年前ですかね、7、8年前から提供しているいわゆるオブジェクト型のストレージで任意のファイルを格納できるもので、データレイクストアはもっと新しいものでして、こちらは HDFS ですね、正確に言うと WebHDFS というですね、REST のインターフェースをサポートしていて、キャパシティも実は無限大ですね、使用上無限にデータを格納できるストレージになるということです、はい、で HD インサイト簡単にご紹介します。繰り返しになりますが、フルマネージドの Hadoop Spark 等々ですね、ロゴありますけど、まあ、Hadoop の中の HBS Hive とかですね、Spark、あとは Storm ですね、先ほどありました、ストリーム系の処理エンジン、あと Kafka、こちらも、サービスがあります。あと、面白いところでは、R の商用の実行エンジンとして、Microsoft R サーバーというものがあります。こちらは、R 言語の実行を高速化するものなんですけども、こちらをですね、HD インサートの上で実行して、Spark と連携しながら、より高速にスケーラブルに R ベースの、例えば機械学習の処理なんかを実行できるという、こういったさまざまなワークロードですね、これをすべてマネージド環境で使うことができるというものになります。日本の2つのリージョンもサポートしています。技術的には Hadoop Spark 周りは HortonWorks の HDP ですね、HortonWorks データプラットフォームを基本的には動かしているというふうにご理解ください。SLA は 99.9% ですね。で、先ほど見たようにブロブデータレックスターという形で分離しています。環境自体も簡単で、コマンドラインなりポータルからポチポチと、まあ、環境選んでですね、作っていただければ、分単位、まあ、十何分とかそれぐらいのイメージですけども、で環境が上がってくるというものになります。あとは、まあ、エンタープライズ対応というところで、まあ、セキュリティの強化ですね、例えば Azure AD という、まあ、アイデンティティプロバイダーで認証できるとか、各種の、業種業界向けのコンプライアンスに対応しているといった、まあ、いわゆるエンタープライズな企業様のニーズというところにも対応しています。Hadoop Spark をベースにして、さまざまなサードパーティーがですね、その上位のソリューションというのを出しているんですけども、こちらも HD Insight 上で簡単に使えるようなところというところも、各社の ISV パートナーと連携しています。で、コストに関してもですね、基本的にクラウドなので、オンプレミスで大量にサーバーを買って、例えば Hadoop のクラスターを作る場合と、Azure 上で、クラスターを作る場合、当然 Azure 上の方が安いんですね。なんでかっていうと、まあ、分析処理ってもう 24時間365日定常的に動かしてるってことはほとんどないですよね。例えば、ある程度処理をして使わない期間もあると思います。 Azure であれば使わない時はもうクラスターを削除してしまうことができるんですね。ファイルベースのデータ自体は別途分離されているブロブストレージなりデータレイクスターに入ってますので、コンピューティングの環境としてのクラスターというのは使い終わったらも消して必要であればまた新規で作ればフルタイムでできるということで、本当に必要な時だけバッと立ち上げて分析してということができるというものになっています。こちら Azure ポータルという、ウェブベースのコンソールで、H インサイトを新規作成している画面をお見せしています。ここ見ていただくとクラスターの種類として先ほど見たものですね、 Hadoop、H ベース、あとね、Spark、ストームですね、ストーム、スパーク、R サーバー、あと先ほどありましたね、インタラクティブファイル LLAP ですとか、あとカフカ、こういったこの2つはプレビューですけども、こちらの環境を作ることができます。で、右上のバージョンというところ、ここはですね、今スパーク選んでますので、スパークのバージョンと対応する、HDAP ですね、フォートマックスのバージョンが出ているという形になります。実際にリソースですね、基本的には VM をベースにしたクラスター環境が作られますので、VM のマシンのスペックですね、ですとか、あとはワーカーノード、ヘッドノード、管理するノード、実際の処理をするノード等々ありますので、このスペックを選んでいただいて、リージョンも選んでポチッとやると、しばらくすると環境が上がってくると、そんなものになっています。で、前半にもあったようにですね、Hadoop、Spark、いろんな処理系出てきています。で、Azure 自体もですね、先ほど少しありました、イベントハブですとかストリームアナリティクス、あるいは SQL サーバーベースのデータウェアサポートですね、マイクロソフト以来の技術もあります。で、こういったものを基本的には、お好きなように組み合わせることができますので、すべてオープンソースベースのものを Azure 上で組むこともできますし、必要に応じて、選んでですね、組み合わせて使うこともできます。で、ここでご紹介しているのは、そうですね、Kafka でデータを受けて、ストームでリアルタイム処理して、あとはスパークストリームですね、あるいは、ストリームアナリティクスというもの、いずれもリアルタイム処理系のものなので、どれか選んでというところですね。で、真ん中のインタラクティブアナリティクスという、ブルーのところですね、こう見ると、データをストアして、プリデュースで回したりとか、あるいはその中で機械学習、Azure マシンラーニングを読んだりとか、さまざまなシナリオですね、バッチ系の処理、最近ですとインタラクティブ系の処理、リアルタイム処理、さまざまなシナリオ、すべてオープンソースのもの、マイクロソフトのものありますので、お好きに組み合わせて使うことができるという形になっています。ということで、非常にクイックでありましたけども、Azure の上でですね、Hadoop、Spark、オープンソースベースの、ワークロード、あるいはマイクロソフトベースの、処理系というものがいろいろありますよと。組み合わせて使えますよというところを簡単にご紹介しました。それでは最後ですね、クロージングをしたいと思います。ということで、実際前半ですね、私も非常に勉強になってですね、自分の中でなんとなく理解したところが明確になって、データベースとファイルシステムベース、分かりやすく比較して勉強になりました。ありがとうございました。
そう言っていただいてありがとうございます。はい、皆さんも並列分散処理ってもともとやっぱりなんていうんですかね、ちょっとこう、なんか難しそうってイメージがあったりとか、運用がめんどくさいとか、そういうところがあって、やっぱ2000年の頭頃だとやっぱ全然なかったと思うんですけども、なんかこんなにこうなんか広く使われるようになったっていうのはすごい面白い、エンジニア的にはすごい面白いところだと思うので、ぜひ皆さんも使ってお、ってほしい。
やはりオープンソースの力ということですね。
あ、そうですね。それももしかしたらあるかもしれません。
はい、して実行環境としてはクラウドがあるので、そうですね。自分でハード買わなくても使えるというところで、オープンソース、クラウド、Azure と Hadoop の連携というところで、皆さんぜひ活用いただければと思います。それでは、このセッション終わりにしたいと思います。ご清聴ありがとうございました。
ありがとうございました。